主の約束である聖書を共に見ていきます。聖書は神様が私たちに与えてくださった約束です。約束は信じる者の上に実現します。また聖書は知恵の書物です。知恵は受け取り、そしてそれに従うとき私たちは賢く歩むことができます。今日は聖書を通して混乱した世界に秩序を取り戻すということを見ていきます。神様は天と地を作られました。そして一番初めに祝福されたのがアダムとエヴァでした。アダムとエヴァを作り、そして非常に良かったと言われ、そしてその夫婦を祝福されました。ですから私たちの人間関係、またこの社会の中での秩序の始まり、それは家庭です。家庭です。ですから家庭が神様が言われた通りの秩序を持って歩んでいけば社会は変わります、良くなります。では神様はアダムとエヴァに何と言われたか。この二人が結婚する、その時に結婚とは何か、私たち将来私たちのためにも神様は宣言して言われました。結婚というのは一人の男性と一人の女性です。この関係、一人の男性と一人の女性との関係、これが結婚だと言われました。そしてこの二人が生まれ育った父母のもとから自立をすること、これが結婚の第二番目。結婚とは一人の男性と一人の女性との関係、そして育ててくれた父母に感謝し、その父母から自立をすること。そして三番目、一心同体になること。一つになること。そして神様はその二人を祝福し言われました。埋めよ増えよ地に満ちよ、埋めよ増えよ地に満ちよ。神様はこの二人を通して新しい命を、神様が計画してくださった命を生み出させてくださる。これが三番目。そして四番目は離れることのない関係、この地上で決して離れることのない関係、これが結婚です。ですから結婚とは一人の男性と一人の女性の関係、そして自立をし親から離れること、そして3番目は一心同体になること、そして4番目離れることのない関係になること。聖書が、この分厚い聖書が言っている結婚というのはただこの4つです。そしてシンプルです。でこの秩序というものが家庭の中にあるとき、さっき2人の関係の中にあるときに、その家庭は豊かな祝福を得て互いに喜ぶ、そしてそこに生まれる子どもたちが育っていくという、このことを聖書は言っています。昨日子育てセミナーをしました。60人ほどの人たちが来られました。そしてその中で、シングルマザー、一人で子どもを育てているという方も何人かおられました。数年前の子育てセミナーにはそういう方は来られませんでした、おられませんでした。しかし今回そういう方々が来られました。ほんの少し前に一人になった、辛い経験の中で一人になって今3人の子供を育てているという方もおられました。私たちは一緒に過ごし、そして支え励まし、大丈夫、子供たちを一緒に見守っていきましょう、そんな、素晴らしい時を持ちました。もう何人もの人が子育てセミナーの途中で泣いていました。今まで過去ですね、子育てセミナーをして、まあ、笑ったり楽しんだりはあるんですけれども、途中で、こう泣くという方はあまりありませんでした。でも昨日は泣く人が何人も何人もそこにいました。私は何も悲しい話をしたわけではないんです。楽しい、子育てのことを話しました。でもその中で泣いている、そこに傷んでいる人たちがいる、秩序が壊れてしまった、そして一番初めの秩序がもう壊れている、そして次壊れかけている、その子どもたちの中にその兆候が見えていく、苦しくなってしまう、もうその子育てを投げ出したくなってしまう、そう思っても当然というような社会に、状況になりました。混乱しています。そしてその混乱はとどまるところなくどこまでも混乱すると 聖書は言っています。オランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、フランス、イギリス、アルゼンチン、カナダ、まだまだあります。このような国々、そしてアメリカのカリフォルニア、コネチカット、18の州、この州で同性結婚が認められるようになりました。同性結婚、神様は結婚の始まり、秩序の始まりは一人の男性と一人の女性との関係と言われたけれども、私の社会の中でもう進み続けています。オランダは2001年に認めました。ベルギーは2003年、スペインは2004年、フランスは2013年、イギリスは2014年、アメリカの各州は2003年から始まって毎年毎年増えています。ということは同性結婚が認められるようになったのは、こう法律で認められるようになったのは2000年になってからだということ。すなわち2000年を私たちが迎えたときに、もう一つ時代は進んだ。すなわち神様なんか見たときに、神様から遠く離れた世界になっていった。このきっかけ、それは国連で2006年モントリオール宣言というものがなされました。これは権利宣言、国連は子どもの権利宣言とか女性の権利宣言とか一つ一つの権利宣言を出していきました。その時に出したのは、権利の擁護と国際人権法確立のための同性婚が必要である、一人一人の権利の擁護と国際人権法確立のための同性婚が必要である、これがモントリオール宣言の一つでした。しかしここでどのような結婚をするか、それは権利だ、だから男性が男性とする、女性が女性と結婚する、それも権利なんだ。しかし一人一人がしたいように、一人一人が願っているように全てを認める、それが相手の人権を認めることなんだということを宣言しました。これをきっかけに各国が同性婚を認めるようになりました。しかし日本では憲法でこれは禁止されていますけれども、渋谷区で同性カップルを結婚関係と認める証明書を発行する条例がこの3月区議会に提出されることになっています。寄合という、まあ、牧師同士の集まりで東京に行く、その時に川端という牧師がおられます、講師の先生です。その先生が会うたんびに私に言われるんです。3月になったら渋谷区で同性婚の条例が決まるんだよ。あ、そうですかって。決まるんだよってもう毎回言われるわけです。それは何か危機感なんです。さあこのことが決まったら日本はどうなっていくのか。憲法でいくら禁止されていても同性婚は認めないけれども、そのような状況は認めて相続を含めた一つ一つができるようにしましょうという認定をする、こういうことが広がっていく、これが私たちの国の状況、そして世界の状況です。ということはこの結婚についての4つの神様が与えられた秩序が、1番目が崩れてしまったということは、2番目、父母から自立するということも崩れていく、そして3番目の一心同体となる、そして神様が言われた産めよ増えよ地に満ちよということも崩れていく、そして離れてはならない、離婚してはならないということも当たり前のように崩れていく。しかしこの4つが今全部崩れていきました。これが私たちの社会、そして2000年を迎えたその時から、これは加速度的に広がっていった。私たちは今聖書の言っている時代に 生きています。神様はお作りになったすべてのを見て言われました。見よ、それは非常に良かった。そして祝福して言われました。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を満たせ。神様はこの地を、エデンをアダムとエバに任せられました。そして一つだけ禁止されました。善悪を知る木から取って食べてはならない。それは善悪を決めるのは人間ではない。最終的な善悪を決めるのは人間ではない、神ご自身なんだ。しかし人は神より自分、自分の考え、自分の思い、自分のしたいこと、それを別の言葉で言うと権利というようになりました。それが当然なんだ、それをして当然なんだ。だからまずややこしいことを排除しました。それは神がいるということ。神がいる限りしたいことをするとは言えない。どっかで喉に骨が引っかかっているように気になる。だから一番大事なのは神を排除することだ。人は神を排除しました。そして神を排除した世界を作ったと創世記は言います。レメクは神を排除した世界を作りました。まず第一の特徴は二人の妻をめとった。家庭が混乱し始めました。そして神なしの文化を作った。農業の中から工業、音楽、サービス業、教育、家庭の中から神という言葉を排除し、本来の創造主、私の主であるお方を排除していきました。そして家庭の主人は俺だ、私だ、僕だ、私だと一人一人が言うようになりました。家庭の中が時に権力争いの場所になる。そして強さが一番、私たちの社会の中で一番大事なのは強さだと人々は言うようになりました。そしてその中で被害者意識を持つようになりました。